聖書を読み出します。聖書は新約聖書132ページ、ルカによる福音書第12章の21節をお読みいたします。132ページ、ルカによる福音書132ページの21節です。お読みいたします。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。今課題の一つは、粗大ごみを捨てるというのがあります。教会に溜め込んでしまったものを一度整理しようとしています。机がたくさんあったりですね、使えなくなったキーボードがあったりですね、修理をすればいいのかもしれませんが、そういうキーボードがいくつかありまして、それを粗大ごみとして出そうかな、本当にもったいないことではありますけども、一度整理をしようというふうに思っています。しかし整理をするとですね、またですね、そういうものがやってきます。最近は子ども食堂でリユースというのをですね、始めました。ご家庭にあるですね、使用しないものを持ってきてもらって、そしてまたそれを交換していくという、リユース交換会ということをしております。いろんなものが集まってきます。新しいお皿であるとか、新しい洋服であるとか、新しい、いる健康グッズとかですね、多分そういうものっていうのはですね、いつか使うだろうということで溜め込んできたものなんだろうなという、そういうものがですね、たくさんあります。でもそれがですね、使わないのでですね、粗大ごみのような扱いをされて、それじゃもったいないのでやってくるってことかもしれません。私たちというのは本当に溜め込むものがことが好きだな、そして手放すのっていうのは本当に嫌なことなんだろうなと思います。しかし考えてみるとですね、手放さないと次のものはですね、入ってこないというですね、そんなことを考えながらですね、今朝は粗大ごみの山をですね、見ておりました。今日はルカによる福音書の愚かな金持ちの例えです。ある金持ちのところが豊作で、たくさんの、収穫を得た、ね、そして新しく建てた倉庫にそれを納める。何年分もですね、蓄えができたので、自分に対してこれでですね、飲み食いして楽しめと言い聞かせています。しかし神様はその日彼の命をですね、取り上げられたという、そういう例え話であります。イエス様はですね、その時にどんな貪欲にも注意しなさいというふうに言われています。彼の問題はですね、一体何だったんだろうということです。多分ですね、神様からいただいたたくさんの恵み、豊作であったたくさんのですね、収穫、それを自分自身のために使おうとした。でもそれはあまりにもですね、自分自身でですね、使い切れないほどの大きな恵みだった。それをですね、自分自身のために全て使おうと思ったので、全部使い切れなかったということなのでしょう。むしろそれをですね、神様のためにですね、使えばまだなんとかなったのかもしれませんけども、しかし神のためにも人のためにもですね、彼は使わなかったという、そんなことをですね、今日はここの中から読み取るのです。神様からいただいた恵みというのは、神様とですね、隣人のために使うときに初めて生きてくるものだという、そのことをですね、私たちは今日も教えられます。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ。じゃあ、神の前に豊かになるってことはどういうことなのかということです。私たちが与えている恵みをですね、どうすれば神の前に豊かになっていく恵みとなっていくだろうか。思います。幼稚園の子どものですね、いろいろなものを見てますと、いろいろ教えられることもあります。今4月から保育所はですね、 進級そして入所がありまして、もうこの4月っていうのは本当に大変で、まあ、あの毎日のように泣き叫ぶ声も聞きますし、親との別れがですね辛くて、まあ、しかしそのうちにですね徐々に徐々に子どもたちが成長し、そして子ども園に慣れていくという、まあ、そんなことがですね毎年毎年ですね繰り返されています。まあ、それをですねやっぱり職員、まあ、あの保育士たちがですね我慢強く忍耐強く愛を持ってですね接している姿、まあ、そこにですねやっぱりこのルーテル保育所のですねとっても恵まれているところがあるんだなと思います。まあ、その中でですねある子どもがですね喧嘩をしておりました。まあそれは何の喧嘩だったかっていうとですね、喧嘩というよりもですね、まあ、おもちゃの取り合いでした。まあ一人の子どもがですねおもちゃをずっと握って離さないということでですね、貸してくれ、いや貸さないですね。まあ、あのいろいろその時は2人を呼んでですねいろいろな話をしながらですね一緒に使おうねって話になっていくんだと思いますけども、まあその時には保育士も誰もいなかったのでちょっと眺めてみましたですね。貸して貸さない、貸して貸さないですね。まあその中でですね、おもちゃを持っている子がですね、実はですね、まあいろいろ言っている子どもの手にですねあるですねもっといいおもちゃを見つけたんですね。でそれで遊びたい、でも自分が持っているですねおもちゃでも遊びたいですね。まあそれどうするんだろうなと思ってですね、自分が両方奪い取ろうとした、でもそれは無理だったんですね。そんな姿を見ながらね、そうだな、自分が持っているものを相手に与えなければ相手が持っているものをですね自分が受け取ることもできないんだな、お互いがですね自分が自分がと言ったらですね、本当に幸せにならないんだな、まあ、そんなことをですねその情景からですね私は考えていました。まあ、神様の前に豊かになるっていうのは与える人間になれるっていうことなんだろうな、まあ、そして神様に仕える人間になれるということ、まあ、それが本当に神の前に豊かになることだというふうに思います。まあ、イエス様は自分のために富を積んでも神の前に豊かならないものっていうふうに言われました。自分のために富を積むっていうことがどんなことであるか、また神の前に豊かになるっていうのはどんなことであるか、それはですね全体を見て働き、そして神様に仕え人に仕えていく生き方、それができるかどうかっていうことかもしれないというふうに今朝は思いました。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が自分のために富を積むのではなく、神の前に豊かになれる、そして神の前に豊かになるとはどういうことかを常に考えて、隣人に仕え、社会に仕え、そしてそれが神様に仕えることとなれますように。どうか今日も私たちの人生を守りください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧長子の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員が今日もあなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができるようにどうか導いてください。世界中にある戦争、紛争、パレスチナ、そしてウクライナ、そこで生きておられる人々、また攻撃を受けている子どもたち、そして市民、どうか一日も早く平和をきたらせてください。人々が神様の御言葉によって和解する出来事が起きますように、イエス様がそこにいて寄り添っていただけますように、今日も私たちすべてあなたの豊かに祝福し、私たちの人生を導いてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アメン。